アメトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け、現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメフトリークが、アメフトが好きな皆さんがアメフトがもっと楽しめるような、そんな情報をお伝えします。はい、今回ですね、前回のドレイク・メイじゃなくて前回のケイレブ・ウィリアムズ特集に続いて、ドレイク・メイの特集ということで、やっていきたいと思います。はい、で、早速前回のですね、ケイレブ・ウィリアムズ、編、多くの方に聞いていただいておりますということで、今回ですね、それに続いてドレイク・メイの紹介と、で、そのクォーターバックを見ていて感じたこと、それから長所だったり短所を、何のことを、ご紹介していきたいと思います。それでは早速本編行ってみましょう。はい、ということですね、ドレイク・メイはですね2002年の8月生まれということで、現在年齢21歳ということで、まあ、そんな彼はですねノースカロライナ州シャーロット出身ということで、高校時代は4つ星評価を受けて、もともとアラバマ大学へ進学予定だったんですけども、これを撤回して、地元であるノースカロライナ大学に進学しました。で、1年目はですね、まあ、NCAA でいうレッドシャツ、まあ、だから、まあ、本当に練習生みたいな形ですね、だったので、出場は4試合だったんですけども、ちなみにその時の先輩に当たるのが当時先発を務めていたサム・ハウエルですね。昨年は、レッドスキン、ワシントン・コマンダーズで、活躍した選手ですね。はい、が、の後輩に当たるということですね。はい、で、まあ、そんなサム・ハウエルはですね、翌年のドラフトで指名されてチームを去りまして、そこを埋める形で2022年シーズンから先発を務めました。で、この2022年シーズンが4321パス獲得ヤードということで、もともとミッチェル・トゥルビスキー先輩が保持していた大学のシーズン最多パス獲得記録を更新したということですね。で、かつクォーターバックながらですねチーム最多の698ラン獲得ヤードっていうのを記録していたということで、こういった活動もありまして ACC の最優秀選手賞っていうのを受賞するに至りました。で、昨年2023年に関してはチームとしては8勝5敗に終わりまして、個人スタッツはパス獲得度が3608ヤードで、タッチダウン24回、インターセプト9回、QB レーティングは 79.3 となっています。で、そんなドレイク・メイの長所なんですけども、まずはサイズですよね。193センチ100キロとですね、クォーターバックとして十分なサイズを持っているということと、あとは年齢21歳ということでまだまだ若い選手ということです。なので、これからが本当にいい成長楽しみな可能性を秘めている選手というふうに言えます。で、あとアスレチック能力というところが非常に優れておりまして、で100キロで、長身の割にはスピードがあるということで、スクランブラーとしてもデザインキープのランとしてもディフェンスを脅かす存在になるんじゃないかと言われています。で、一説にはスピードとしてはダニエル・ジョーンズぐらいあるんじゃないかというふうに言われています。で、かつこのドレイク・メイはいつ走るべきかというところの見極めだったりとか、まあ、そういうフットボールの賢さも併せ持っているということなので、割とレッドゾーンなんかゴール前なんかはゾーンリードのプレイ、クォーターバックがハンドオフするか、もしくはキープするかというプレイとか、オプションのプレイなんかでタッチダウンを奪っているようなシーンというのがありました。で、特徴的なのはその強靭な腕力です。で、特にですねアウトサイドに向かって投げるパスだったりとか、 そういうところの球速っていうのは非常に速いです。はい、で、言って、プレッシャーを感じている状況でも、パスを投げることができるというところもあります。でパスの精度としては基本的には高いです。でショート、ロング、ミドル、いずれのパスも、全てに投げ分けて、いずれもあのボールとしては非常にいいボールというのを投げています。で、今回のノースカロライナ大学みたいな比較的シンプルなオフェンスであれば、そういうオフェンスっていうのをうまくこなすことができて、しっかりとあのプレーの何でしょう、あの優先順位というか、やるべきことをしっかり守って、優先度を決めて、投げていくということができるクォーターバックというふうに言われています。なので、一般的には言われる素材型のクォーターバックというような形 で、去年のドラフトだったらウィル・リービスみたいな、そんなイメージですよね。で、これ的によく言われるんですけど、第2のジョシュ・アレンという形で、比較されることが多い選手というふうに、記事では見かけています。はい、というのはこのドリック・メイの長所の部分です。で一方で短所と言われるところなんですけども、これもいくつか見まして、一つはですね、絶対に決めないといけないというところ のパス、これをちょっとミスするシーンがあります。例えば、クイックスクリーンとか、ランニングバックへの、バブルっていう外側に広がっていく時のショートパスとか、ランニングバックのスイングパスですね、あとはキャッチしてからそうアフターランで稼ぐようなそういうショートパスに際して、レシーバーがいる位置よりも高い位置に投げるというところが何度かありました。はい、なのでこれもっといいパス投げていれば成功、もしくはもっと進めたのにというのがあるということです。あとは、指摘されているのはポケット内での動きですね、全くプレッシャー感じなくてもいい、ポケットがしっかりと作れている、オフェンスラインがしっかりとディフェンスラインからプレッシャー守ってくれているにもかかわらず、自分からそこをプレッシャー感じて抜け出してサックされるというようなシーンというのがありました。で、NFL のポケットというのは大学のカレッジよりもはるかに小さくて狭いということなので、ここは非常にいい、注目すべきところかなというところですね。あとは、ちょっとあの悪いプレーっていうのをさらにちょっと悪くしてしまう傾向があるということで、サックされそうになってなんとかしようとしてボールを投げて結果インターセプトされてしまうとかっていうところっていうのは見られました。で、あとはですね、スナップされた後のディフェンスの動きっていうのを果たして見ているのかというような指摘っていうのもありました。で、例えばですね、あらかじめこいつが空いていたらパスを投げる、空いていなければ次っていうのはあるんですけども、もう少々狭い、ところでもパスを決めきれる力っていうのを持っているがゆえに、多少疲れていても無理やりパスを投げてしまうっていうのがあります。で、ちゃんとこうリードしていけば第一優先が空いていなくても第二優先がガラ空きになっているシーンっていうのがあるんですけども、そこを見ずに第一優先にこうずっとレシーバーを凝視して結果パスを頑張って決めようとすると、ただカバーはされているのでカットされてしまうっていうのが結構あったりしますね、というところがありました。はい、そういう何とかしようとするというところっていうのが結構インターセプトに響いているのがあって、今回のドラフト上位6人のクォーターバックの中で、このドレイク・メイが後半に投げたタッチダウン、試合の後半に投げたタッチダウンというのが最もこの6人の中で少なくて、インターセプトは最も多かったというのが2023年ということになっています。はい、これはもちろんノースカロライナのオフェンスのシステムにだったり、そのオフェンスラインが変わったりレシーバーが変わったりみたいな、そういう事情もあったかとは思うんですけども、ここはやはり注意すべきポイントかなというところですね。はい、 以上がこのドレイク・メイのいわゆる短所あるいは改善すべきいい点と言われるところです。はい、で、最後、前回ご紹介した投球メカニックというところなんですけども、これもちょっと私も勉強しながら見させてもらってるんですけども、まあこういう評価に関しては、まあいろんなアナリストたちが議論を交わしているということみたいです。で、まあ、結構こう、見方によってはまあ、ちょっと癖のある投げ方というか、懸念すべき点というのがいくつかあるようですけども、まあ、それを全然 NFL に入ってからも修正可能なレベルだというふうに見るコーチと、いやこれはちょっと懸念点だなというふうに見るコーチというところというのは分かれているようです。で、まず一つはですね、ボールを投げる時のですね、ワインドアップというところなんですけども、まあ、要はクォーターバックボールを前に投げようとするときに一瞬こう、例えば右手で投げようとしたら右腕をこう引いてからテイクバックしてから前にこう投げるような、こういう動きっていうのは、これがメイは他の選手にもこう大きい動作というふうに言われています。で、まあ、これをすることで、より球速の速いパスをメイにとっては投げれるっていうことなので、これをまあいじったりするとメイの良さが失われてしまうというような、指摘もあるんですけども、やはりこうコンパクトにいいパスを投げれる選手っていうのと、こういう、ワインドアップというか、こうテイクバックする動きっていうのが大きいっていうところは、まあ、その分何でしょう、やっぱりパスを投げようとしてから実際ボールが到達するまでの時間がかかってしまうっていうところで、それを嫌がるコーチっていうのも一定数いるというところですね。まあ、ここは気にしているところというところと、あとはパスを投げるときに体重の移動が後ろ体重から前体重にっていう、そういう順番になってまして、なのでこうよいよっこいしょっていう形でボールを投げるというところが指摘されているところみたいです。で、まあジャレット・ゴフとか、あとはダニエル・ジョーンズとかも一緒の動きをするらしいんですけども、そういうちょっと後ろ体重から前体重にみたいな動きっていうのは、やはりこう投球動作に時間がかかるというところで、まあちょっとメカニックの部分で指摘が入っているということのようです。はい、ただ、まあ、まだ、21歳と若い選手というのもあって、こういうところは微調整を重ねていくところで、治るべきところというのも、十分にあるというように楽観的に見るコーチもいるということで、ここをあまり重要視すべき点ではないというふうに見ているコーチもいるんですけども、一応こういうふうに指摘っていうのはされているようです。はい、ということで、ドレイク・メイのご紹介ですけども、非常にいい、そういう意味では、素材型のクォーターバックで、ポテンシャルが高いというところで、長身、そして、サイズ、そしてスピード、いずれもクォーターバックに求められる能力っていうのは、まあ、備わっていると。で、短所としては少し無理をしてしまうシーンだったりとか、レシーバーをずっと見てしまうとか、そういうところの判断あるいはカバーリードの部分で少し懸念すべきところがあるということで、これはコーチングでなんとかなるんじゃないかと。あとは投球メカニックのところも少し大振りにパスを投げてしまうところがあるとか、そういうところっていうのをどこまで修正できる、あるいはそれを共有できるかというところが、ドレイク・メイについて言えるかなというふうに考えています。はい、以上がドレイク・メイのご紹介でした。はい、いかがだでしょうか。今回ですね、クォーターバック特集の第2弾ということで、ドレイク・メイをご紹介しました。全くエンディングでは関係のない話をするんですけども、そうですね、最近、ちょっと最近でもないですね、買ってよかったものの中の一つとしてですね、お風呂掃除をするときに皆さんこう 何かこうスプレー的なものをパスマジックリン的なものをこうかけてでゴシゴシ拭いている方っていうのが多いかと思うんですけども、あの擦らずにそのまま、何でしょう、あの泡でシャーって取りかけて30秒放置したら、あの勝手にその泡が下に落ちていって、きれいになるというような、そういうスプレーっていうのが今あのジェット噴射のスプレーっていうのが販売されてまして、で、これによってですね、意外と擦らなくてもいけるぞというのが、まあ、CM でもよくやってるんですけども、そういうところが最近こうあのやっていて買ってよかったなというものとしてあります。はい、でまあシューッと泡をですね、あの浴槽に振りかけてで、待つだけで、こすらなくてもいいなんですけども、あの30秒待つっていうところがですね、個人的にこの時間何していいかわからんっていうのはちょっと最近、ちょっと考えてるところなんですよね。であまりにも早すぎると泡が下に落ちないし、かといってそれを待たずにこすろうとするとそもそも本末転倒ですし、一回こうあの浴室から出て違うことをしていたらたまにあの忘れる時あるんですよね、流すのとか、まああのやっぱりそれが一回出てまた戻ってっても面倒くさいなっていうので、うん、まあ今はこう30秒あのずっと泡が落ちるのを眺めてから、終わってからバーって流してるんですけども、まあちょっとこのね待ち時間何したらいいんだろうっていうのはちょっとあるんですけども、ただ圧倒的に楽になったので、まあ、非常に皆さんもしまだあの、買ってない方はですね、とかあの擦ってる方はですね、ぜひこの、 あのジェット噴射のバスマジックリン買ってみてください、はい、ということでですね、まあこんな感じであのできれば気になっているクォーターバックは あと4人いるんですけども、まあ、皆さん、分かってるかと思うんですけども、できれば、全員取り上げたいなというふうに思っていますので、ぜひまた次回お聞き逃しがないようにフォローの方をお願いいたします。で、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは前回放送したクォーターバックケイレブ・ウィリアムズ特集ですね、119回、こちらぜひお聞きください。そして、放送を聞いてよかったという方はまたレビューと星5の評価をお願いいたします。はい、で、やっぱそうしていただくことで放送がより多くの方に見つかりやすくなりますので、お願いします。で、この放送を告知している X のリプライだったりリポスト、それからご友人お仲間へのご友人、紹介の方をお願いいたします。はい、それではまた次回をお楽しみに。